市民課サービス構内移設を全員賛成で可決。議案国分寺市出張所設置条例については、平成30年度に市民課の国分寺駅北口サービスコーナーを再開発ビルの中の公益フロアに、光町サービスコーナーを国立駅高架下に移設することを契機に出張所として改めて位置づけ、窓口での取扱い業務を拡充することで市民サービスの向上を図るものです。国分寺駅北口再開発ビルの中に施設される出張所の名称は、ここ分寺市民サービスコーナーに、国立駅高架下に施設される出張所の名称は、国分寺市国立駅前市民サービスコーナーになります。総務委員会では、休日の窓口会長や平日の時間延長、取扱い業務の増など、市民にとってサービス拡大となるが、職員体制の対応は、との質疑に対し、業務に支障がないよう適切な人員を配置し、事前研修などを行う、との答弁がありました。さらに、国立市と共同使用する国立駅高架下のスペースについて、別途条例化が必要ではないか。住民票の写しなどは今まで通り交付されるが、申請書で一度市役所に持ち帰り処理するものは朝預ければ夕方もらえるなどの迅速な対応ができるのかなどの質疑に対し、申請書等は基本的に1日1回担当部署に持ち帰るので、時間的なものについては今後調整するとの答弁がありました。また出張所に提出された申請書等の事務処理に関し、文書管理規定上に不備があるのではないかなどの質疑があり、採決を行った結果、委員会及び本会議ともに全員賛成で本案を可決しました。平成29年度一般会計補正予算第5号を全員賛成で可決。議案平成29年度国分寺市一般会計補正予算第5号は、歳入歳出予算の総額504億3548万5千円に、歳入歳出それぞれ3億5017万3千円を追加し、総額を507億8565万8千円とし、債務負担行為28件の追加と、地方債8件の変更を行いたいというものです。補正予算審査特別委員会では、国分寺青空広場事業は、対象となる公園の位置が市の中央部から西側に若干偏っていないか、ごみ資源物収集運搬業務を委託するにあたり、安全管理面について市としてどのように業者に指導しているか、まちづくりセンター委託料の減額補正は、公募型共同事業として募集をかけても応募する団体がなかったことによるが、その要因は何か、増額となる保育士等キャリアアップ補助金の対象に非常勤の保育士も含まれているか、来年度第7小学校に教室数不足が見込まれている、多目的ルームを普通教室に転換して2教室を確保するための修繕料が計上されているが、多目的ルームの使用状況は、支障が出ないのかなどの質疑がありました。採決にあたり、保育士等キャリアアップ補助金の増額等は保育の質の向上に必要、また来年度第7小学校がクラス増となる可能性があることから、普通教室確保のための予算が計上されているが、今後も遅れを取ることなく対応を進めてほしいといった賛成討論がありました。本会議では、第9および第10小学校の教室等建設にかかる国の補助金交付決定、保育士等キャリアアップ補助金の増額、第7小学校の教室改修予算の確保など、総合的に前向きな要素が多い。反面、 まちづくりセンターの公募型共同事業への応募事業者がなかったことによる減額補正は、市民との共同まちづくりの後退を意味していることや、本町2丁目4丁目臨時駐車場は国分寺駅北口地下駐車場整備後も一定期間存続すべきであり、問題等もあるが全体的に判断し賛成するとの賛成討論がありました。その後採決を行った結果、委員会及び本会議ともに全員賛成で本案を可決しました。シリーズ国分寺市議会5、日曜議会は、国分寺市議会では身近で開かれた議会を目指し、平日にお仕事などで本会議等の傍聴に来られない方にも市議会の本会議を傍聴していただけるよう、平成18年より第1回定例会の本会議のうち1日を日曜日に開催しています。日曜日に議会を開催している市議会は多摩26市のうち3市のみです。他の市議会に先駆けて、国分寺市議会は開かれた議会を目指した取り組みの一つを実施しているといえ、昨年は富山県にあるテレビ局から取材がありました。日曜日の本会議では代表質問を行います。代表質問は市長の施政方針、次年度に向けた市政運営の基本姿勢を示すとともに、今後取り組むべき重点方針を市長が第1回定例会初日の本会議で表明するものに対し、会派の代表者が1人ずつ1時間の持ち時間、無会派の方は総じて1時間において、表明された市政運営や取り組み方針等の考えに関する確認や質問を行います。今年は次の通り開催します。ぜひ一度傍聴にお越しください。お待ちしています。日曜議会を開催します。身近で開かれた議会を目指します。日時、2月25日日曜午前9時30分から。場所、市役所第一庁舎3階議場。内容、市長の施政方針に対する代表質問。なお、市長の施政方針は2月23日金曜午前9時30分から予定しています。多くの皆様のご来場をお待ちしております。市政を問う。平成29年第4回定例会一般質問の質問事項答弁の用紙。内容は各議員が一定のスペース内で自由にまとめたものを一般質問が行われた順番で掲載しています。質問者の会派名、党名、議員名の順にお伝えします。各議員の名前とともに顔写真があります。自民党新政会吉田龍二、待機児童ゼロに向け幼稚園との連携を、待機児童数ゼロに向けた取り組み、問い、待機児童数は平成27年度が88名、昨年度が102名、本年4月1日時点の数値は、答え、本年4月1日時点の待機児童数は92名と減少したが、10月1日時点では151名と増えた。共働き家庭の増加が要因と考えている。問い、総合ビジョンでは平成30年度で待機児童数ゼロを目標としており、平成27年度から500人の定員増が必要。取り組み内容は、答え、ほぼ計画通りの整備を進めており、平成27年度80人、28年度173人、29年度には318人、平成30年2月開所の76名を含むの合計571人の定員拡充が図れた。問い、待機ゼロに向けて保育園のみならず幼稚園にも協力していただく いわゆる用補連携も重要なファクターであると考えるが、主としてどのようなアプローチをしているか。答え、待機児童の解消に向けて幼稚園施設の活用は重要であるとの認識を持っており、預かり保育の拡充等について幼稚園と話し合いの機会を設けてきた。課題解決に向けたご意見などもいただいており、引き続き他自治体の取り組みも参考にしながら課題の解決に向けて検討する。都市計画道路国346号線の部分開放。問い、府中街道西恋学母一丁目交差点の渋滞が激しくなってきた熊野神社前交差点までの区間だけでも先行整備し部分開放できないか。答え、東京都に改めて確認したところ、暫定的な整備の可能性について前向きな回答をいただいている。市としては引き続き東京都に対して事業推進を強く働きかけるとともに協力していく。2020東京五輪に向けた国分寺市の取り組み。問い、都と五輪組織委員会では使用済み携帯電話等から抽出される金や銀を使って大会のすべてのメダルを製作すると決めた。国分寺市としてはどのように協力していくか。答え、市内16施設に小型家電回収ボックスを設置し、本年10月末現在488台の携帯電話を回収。1台から金が約 0.03g 抽出でき、488台×0.03g イコール 14.64g の金の抽出に貢献した。ちなみに金メダル製作には約 9996g の金が必要と言われている。国分寺政策市民フォーラム、伊達淳一郎。冬場のカーブミラー凍結対策を。小中学校の新学習指導要領について。伊達、今回の改定の目玉であるアクティブラーニングについて準備状況取り組みを伺う。教育長、各校内での教員研修を重ね、その研究成果を市内全体で共有することに努めている。伊達、プログラミング教育について内容を伺う。教育長、パソコンを使っての授業ということだけでなく、物事を論理的に考えられるプログラミング的思考を育てていく。凍結して見えないカーブミラーについて。伊達、寒くなるとカーブミラーが凍結し、交差点の様子が見えず、歩行者も車も大変危険な状況がある。設置者として対策は何かないのか。市、他市の状況や業者にも確認したが、これといった対策はなかった。今後も研究する。伊達、設置数が多いのでまず特に危険な箇所のピックアップを行い対策を検討してほしい。 J アラートが聞こえない。11月14日に J アラートの全国一斉テストが行われた。室内の生活音の中だとほとんど聞こえないエリアがあり、万が一の有事の際に初動対応が遅れれば生命に関わる。どう考えるか。市、 J アラートの音量については現状が最大音量である。防災行政無線の音が聞こえづらいエリアがあるのは認識しており、スピーカーの向きや数を増やすといった改善を検討していく。期日前投票について。伊達、先般の衆院選の際に期日前投票が天候の関係で大混雑となった。期日前投票所の増設など今後の対応について伺う。また光プラザでの投票日の拡充を要望する。市、今回の件は教訓として今後に生かしていきたい。期日前投票所については 施設日数の増加など再来年の市議選に向け検討していきたい。市税の徴収について、伊達、昨年私が提案し導入をしていただいた市税を滞納したまま遠方に引っ越してしまった方への訪問対応委託について状況を伺う。市、昨年度から始めた遠隔地訪問調査委託であるが、12件111万円の納付があった。納付以外にも様々な情報を得ることができ、その後の対応に効果が上がっている。継続していきたい。